ト分社と講座12月の分を始めさせていただきます。今日の表題は不思議な助けは理の当然、私も学んで繰り返すという、そういう表題でさせていただきます。で、不思議な助けと言いますと、どうも理の当然じゃない方をみんな考えるんですね。で、自然現象とか人間のごく当たり前の動いている状態通りの働きをですね、不思議な助けって言わないんです普通。ところが親様の教えを突き詰めていきますと、不思議な助け不思議な助けと言って皆さんが親様のお話を聞きに来るんです。で、実際にどんどんと悩みがなくなって体の調子も良くなってしまう。そして家庭の事情をはじめですね、人々の助け合いが正常になっていくという、結果としては今まで考えられなかったような不思議な助けというものが感じられて、親様のそばにお話を聞きに来ていたわけです。で、それがどうも今まではですね、何か親様が触ったりするとパッととんでもない自然現象と違うことが起こって、超自然的現象とこう呼んでですね、そういう超自然的力があるお方が、神様だまたは神の社だとこう考えていることが多かったんですが、親様がずっとお話しくださることを聞いていますと、不思議な助けとみんなが言っているのもこれ当たり前なんだよと、当たり前にみんなが互いに助け合ってですね、で、なんて言っても昔親様の時代にですね、115歳寿命と、お筆先で上命っていうのはこれ大和弁を仮名で書いたんで、大和の人たちは寿命というのを上命っていうんですね。それから自由というのを重要かなわんって、こういうちょっとこう伸ばしたりするんですが、これは115歳寿命で、115歳までごく自然に生きられるようにしたい、それから山津死なず弱らないということは、もう、みんなですね、普通の力ではそんなこと実現できないんで、仙人にお願いして仙人に弟子入りしてですね、それで不老不死の薬でも、いただける、または自分が作れるようになるなんていうことが夢であったんです。これはもう、日本に古く伝わる話でも中国の話でもそういう話になってるわけです。ところが現在になってみますと、115歳寿命というのはごく自然に語られるようになっているけれども、みんなの気持ちにはまだ山と死なず弱らないということが、実現できない理想とまだ浮いてるんですが、よく考えてみるともう不思議なことじゃないよというように親様は教えてくださっていると。で、その入り口がですね、まずこのお道でどの教会入りましてもよろずの額がかかっているわけです。で、これがお道のなんていうんですか、全てだよと。よろずや八種というのは昔、除花八種というふうに呼ばれておりました。前歌前書きというので、除花八種と呼ばれていたんですが、まずそこを考えてみますと、よろずよの世界一列見晴らす胸の上がりたものはない、これ万世万代と書くわけです。これスーパーマーケットの名前じゃないねで、世界一列見晴らすっていうのは古今東西を通じてと、こういう言葉に置き換えても同じなんです。万代の世界ということはね、胸の借りたものはないと、これは親様が、私が真理を教える、神の言葉として聞きなさいという立場で、真理を知ったものはないと、そのはずや解いて聞かしたことはない、死なぬが無理ではないわいな、今度は神が表現れて何か一切を解き聞かす これはですね、今まで古事記日本書紀というものが真理である、まあ古事記日本書紀、今では岩波文庫で古事記とか日本書紀という文庫本で出てますが、戦争中にですね古事記日本書紀を書いたものは神典なんて書いて、まあ、私どもにそういう本がですね本棚に置いてありますが、神典なんて言ってもとてつもない尊い本なんてこう言っていたわけです。でそれではイザナギイザナミのことがですね、天地創造して人間を作ったなんていうことが書いてあるわけですね。成功したらみんなできた、こういうこと書いてある。そんな話とは違うよと。古今東西ですから、かたや今キリスト教とイスラム教徒がですね必死に戦争へ殺し合いやってます。でユダヤ教徒がまた戦いを新たにガンガン起こし始まったんですね。でそういう状態で争っている人たちが共通に信じているのが6日にして世界を作ると。それでその最後この世界を支配する人間を作る、それが土の塵を神の形に固めて鼻から息吹き込んだら第一号人間アダムができたと、こういう不思議な話になっているわけです。でこのような始まりの話というのが世界中でいろいろと語られている。中国行きますと女が福義なんていう、夫婦の神がですね、これがまた、人間の顔をして体は蛇の体でもって絡みついている、まあ、ここのところに図がありますから後で見ていただきたいんですが、そういうようなあの神がですね天地創造したと、みんなそれぞれこの世の始まりを説いているんですが、今まで真実を説いた者はいないとイエス様がこうおっしゃったわけです。で神がての親様が、これ三日村とお筆先で神というのは親様が話した教理を真理、神と尊べって言うんで、話した親様も神と呼ぶわけです。これは2500年前に仏教ができた時に、真理も仏、仏。仏っていうのは本当なんですね。仏じゃなく仏なんです。悟った人も仏。教えた人も仏。というので、それがブッダという言葉になると人。というふうにですね、仏っていうのは真理と真理を説いた人を指す、こういう伝統に基づいて親様も真理を神と言い、真理を説いた人親様も神とご自身を言っているわけです。でそれが、政府がですね、神というのは天皇の先祖を表す言葉であると言った途端に世界を支配したいなんていう天皇の先祖は私は真理とも偉い人とも思わないというので、月日の理、これは天然自然の理という意味ですね。そういうふうに変えた周囲さんが星マンダラ掲げまして、星に願いをかけろ、月に願いかけろ、火に願いかけろと言った時に、そんな拝み祈祷ではないと言って親と名乗られた。お筆先ではそういうふうに親様ご自身の言葉が変わっている。でそれは親様がですね、真理そのものをはっきり表すという態度で、真理をこれから説くとこう言ったわけです。そしてこのところ大和の地場の神方と言うていれども元知らぬ、これはお筆先では大和の芝と書かれている。で芝というのは聖地という意味なんですね。地場というのも濁りましても聖地という意味です。経済界の聖地は証券取引所、ここいらは産業の、まあ、ここいらの産業を中心と言いますと、一の元の地場産業はバラを大阪にどんどんと出しています。それが一の元の経済支えてますというと地場産業バラと、こういうふうになるわけですね。そんなこととは知らなかったなんて人多いんですが、今非常にいつのもとのバラは大阪でもって高く評価されております。地場産業と言われています。でこのところ大和の尊い場所 髪型と言うているのも元知らなっていうのは、親様が、尊い場所聖地と言ったのは、この夫目によりまして助け合い人間が生まれ、助け合い世界がここから世界に伸びていくんだという意味で、本当の陽気づくめ世界発祥の地という尊さをこれから教えるということなんです。それで子供と詳しく聞いたことならば、いかなものでもこうしなると、この真理は人間の本性に基づき実際の生活にも合っているから、初めて聞いたはずなのに、昔からそんなことは私の体そのものですよ、知ってますよという思いがあるわけです。初めて聞いたのに懐かしい思いがすると、それをいかなものでも恋しなるというふうに表現したわけです。で、来たくは尋ね来るなら予定聞かす、よろずい祭のもとなるわ、すべて人間の始め、世界の始めを教える。で、神が出て何か一切を解くならば世界一列勇むなり、一列に早く助けを急ぐから世界の心も勇めかけと。真理を知ったら本人が勇むし、そして聞いた人が勇めば世界中が勇むんだというふうに言われたのが、これは三神楽歌の始めもよろずよですね。お触れ先解説書の始めもよろずよなんです。ここからこの道は出発するんです。まあ、いわばこのお勤めの前歌としてよろずよ八章を歌うことが親様の教えのすべてですよ、世界助けのすべてですよという宣言が、どの教会にも神殿にはよろずよが、まあ、出ているわけです。そしてそのことをよろずよがお勤めがすべてだと教えたんですが、そのお勤めはどういうふうに解説されているかと言いますと、お札先一号、お札先一号は、よろずよの世界一列見晴らすの胸分けたものはなく、この八州済んだ後ですね、ここの下り目には、世界を勇ますために神楽勤めに手をつけてお勤めさせるということが出てくる。で、それがみんな勇むんだと、こういうふうに、説いてきまして、それでその勤めはと、1号の21からお勤めの位置と解説をしているお筆先の位置を教えてくださっています。で、この世は利で攻めたる世界なり、何かよるぞ歌の利で攻めという、この最初の歌の利というのは、これは三神楽歌を指しているわけです。この世界は真理通りに動いている、真理を超えたような動きはない。そしてその真理は三神楽歌で教えてるんだ。それで意味順番からいきますと、何もかも違うことはよけれども違いあるなら歌で知らせると、ここに意味を考えて、こう、なぜならばって見た方がわかるんですね。三神楽歌で教えた真理通り暮らしているなら何も言うことはないけれども、その三神楽歌で教えた真理に外れていたら不幸せになっちゃいますから、歌で知らせるというのは筆先の攻めで、親様が若大でもって書いた、筆先で間違いを正すと、こういうふうにおっしゃってるわけです。で、これが歌の違いがですね、このよろずよは、よろずよはサイバラという昔の歌の形式なの。そして一下り目二下り目は毎月歌のリズムで、書かれてる。そしてその後は、これは一番ありふれたですね、日本の七五調、七五七五というその言葉でもって書かれて、終わるまでにその歌の景色を思い出します。で、そういうふうに宣言がありまして、お筆先と三神楽歌の
その位置を教えてくださったんですが、この三日村歌をそれがどういうふうに教えてくださったのかと、案外その三日村歌をですね、夜強から十二下りまで私たちはちゃんと言葉も覚えて、身振り、親様教えた身振りまでできるんです、踊れるんです。けれどもそれがどういう意味に何を教えてくださったのかということは、お勤めやるとご指導いただきますよなんていう言葉でもって、ごまかされちゃって、その一番大事なことが説明されていないんです。で、それをですね、お勤めとは一体何を教えてくださったのかということを言いますと、これは、今ここでよろずよと1号の23を歌いましたんですが、ここで教えてくださったのが十二下りの歌。それで神楽勤め、歌う、お勤めの順番がですね、今本部では先に神楽勤めと称して、親様の時代になかった足利ハローて助けたまえ天領の御事というお歌、お歌なんていうのは私は与えしない。親様が身を隠された後、天皇制軍国主義に合わせてこれを教えますから弾圧しないでくださいって言って作った歌が、足利ハローて助けたまえ天領の御事という言葉なんです。これを最初に歌っちゃうんですね、今の。それでその後に神楽勤めのちょっと話と官老台を歌うんですが、この時にはもう意味考えなくなっちゃってる。で、十二下りは神様に捧げるお慰めする踊りだなんて言ってる。これ明治協定にはそういう扱いになってるわけですね。ここで真理を教えたということが書かれていませんから、神様に喜んでもらってご主をもらうために踊るんだなんていうふうに今は説いてしまってるんですが、まあ私は修行家の一期講師の教育なんかしてるときに、このお勤めの順番じゃ分かってもらえないよということを、その時も主張したんですけれども、本部がやってるからこの通りだとこうなってるわけです。けれども親様が教えられた順番は、ここに向こうに書いてありますように、よろずよから始まって、これがお勤め全体の前歌、次に十二下りをお勤めさせてるんです。で、これで世界の真理を学びなさいと。で、その真理のを十二下りを教えまして、その後神楽勤めがそういう世界の中で私たちがどういう心を定め、どういうふうに生きたらよいかということを教えるというのが神楽勤め、神楽勤めなんです。で、重要さでは、これからどういうふうに心を定めてどう生きるかというのが重大ですから、無下り目にお勤めを言う言葉として神楽手踊りと出ておりますが、勤める順番は十二下りの手踊り、あとで神楽なんです。初め手踊りで、その後に神楽と、お筆先にもそういうふうに出ておりますし、実際に親様が勤めさせた記録はですね、きちんと書いて残されておりますのは、16年、村の人たちが雨が降らんで困っていると、磯の上神宮は降るの山という山にあるんで、雨降るようにお願いする本家本元が磯の上神宮なんですね。雨宿りもあるんです、あそこに。で、磯の上神宮で雨宿の踊りやっても何も弦が現れないと。効果っていうのをその当時弦って呼んでましたから、なんとかよろず助けっていうならなんとかなりませんかと、まあ、村の人が言ってきたと。それではって言って勤めをそれじゃしよう。その時に親様は、雨が降らん時ほど人の谷水をやる心を定めなさい、こういうふうにおっしゃったんです。
そしてその勤めた順序がですね、書かれているんですが、まずよろずよと十二下りを務めさせた。これが三島神社の森の中と神社の庭でやったわけです。もう庭というより神社の森の中でよろずよと十二下りを務めました。なんでそんなところでやったのかというと、その頃親様のそばに、親様を人集めして皆さんが誠で人助けのために使ってくださいというものを利用したいという心得な、そばの者がおりました。これ三河村たちそばの者とお叱りになっているその人なんですが、その人が親様が人を騙して金取ってますって検察に知らせてですね、最短で26日人が寄ってくるとその人は警察に知らせる、これから騙そうとしてます、書類が中山道の名前で出されちゃってる。親様が国が禁止している神様をお願いして、親様が言ってもいない神が書いて、でそれ人騙さの赤書き来て、それでこれから騙して金取りますという書類を中山道の名前で警察にその人が出しちゃってる。それで人を集めてこれから騙しますよと連絡するから、その家からですね知らせがあるんですから、警察じゃ何も悪いことしてない親様もこれから悪いことするって言うんだから、ちょっと警察行って悪いことしないようにいてくれというわけで、逮捕じゃないんです、なんとなしにする出たり、そういう心得者がそばにおりましたんで、それで親様がお屋敷の中でやると警察が邪魔するから、だから三島神社の境内で森の中で十二下りまで務めさせました。それまでちゃんと書いたんですよ、昔の教祖伝には。そしてその後に諸田なしと官老大の神楽勤めを行うと言った時に、まず第一回やったのが辰巳の方牛萩場というところでやった。牛萩場でお勤めするという、誰でも聖地でお勤めをしたと思いません。牛萩場というのはその村でも不浄なところと思っているわけです。これ古川の河原ですね、倒れた獣の処理するところです、牛萩場。誰もが不浄なところと思っているところでこのお勤めをやる。でそのお勤めをやることは尊いところでやるようなお勤めではない、汚れているとみんなが嫌うようなところでお勤めをしましても、このお勤めで助け合い人間が生まれる、助け合い世界が始まる。不浄なところを聖地にしてしまうほどの心の入れ替えをするお勤めであるということをまずそこにお示しになった。それから時計の針が回るように村の四隅で神楽勤めをやる、これきっちりと記録が残っております。でそれ以外のお勤めあんまり順番書いたのはありませんので、まあ親様がお勤めをさせたのはこの順番と、これで意味がよくわかりますから、ここではもう親様の教え通りに官僚で囲んでのお勤めということを実践ですから、そういうふうに勤めております。多分これから天教全体この順番になると思います。でそうならないうちは論争が続くと思います。すぐにはならないかもしれませんが、昔からの癖を直すのは時間がかかりますから、ずっとこういう形に収まるまで論争が続くと思います。でそういうことでこのお勤めの順番を教えられるんですが、これどういう意味かと言いますと、十二下りの最初にですね、一二下り、これは意味で簡単に言いますと、実はこれ、1から6までは教員がいるんですね。それで十二下りのうち後半7下りというこういう務め方で、これが教理編、信仰編と実践編というこういうふうに昔から教えられております。でこれはここにあるように捉えるわけです。
一下りが七下りが真の豊かさ三大の心陽気づくみの種をまく。
まあ二十首を簡単に一首にまとめて、
二下り目八下り目は真の収まり何十出すけ適材適所の世を作ると、
この代表がですね、これ1728という意味なんですが、1728って書いてあるな、まあ、これだと余計分かんなくなる
でこのお歌は何かと言いますと、物欲捨てない二下り目と八下り目、それから三下り目とこの下り目は、あ、これ物欲支配力のとこ出てる。これは三上の歌をゆっくりとご自分で読んでいただくのにですね、これ短くまとめますと、一下り目七下り目は
豊かさということを教えまして、その豊かさはみんな物があれば豊かと思っているわけです。今までの宗教は物を身につけ、それで人を支配できるという、これが幸せと思って、そのご利益をいただきたくって信仰してたんです。これ全部そうなんです。キリスト教でも信仰すれば増えよ、地に満てよ、そして全ての生き物を支配せよと、お前の子孫がどんどん増えて全ての生き物を支配するんだ、この支配というのには全部食べ物になるぞということがついてるんです。ですから全ての生き物をみんな食い物にしてよろしいと、もう非常に大変な約束をしてるんです。キリスト教でもイスラムでも旧約聖書の神は、でそういうことが目的で信仰しているのに、上様は物欲を充足しても満足しない、豊かにはならない、逆に散財、財を散じて喜んでくださいという心を持った人間の心が豊かというんだと。それでそれが良きづくめの世界を作るんだというふうに教えたのが一下り目の七下り、二下り目八下り目はですね、支配欲です。自分の意見で人を支配すると幸せと思った、官の構想も指示しも天下取らなきゃただの人なんていうことじゃありますけれども、それがみんな支配欲を充足することが一番いいと思ってた。でそういう支配欲を一生懸命目的にしている人に、人の意見を抑えて自分の意見で通すと、今まで収めていたっていうんです。それを収まっているように見えるけれども、謀反の根が太って収まらないよ、何十を助ける心ならば収まると、真に収まる、それで適材適所の世界ができるんだと役立ち目につながって、
これがこの世界を切り替えるというお歌なんです。世界の常識を根こそぎ切り替える、何が善であるか何が真理であるか切り替えるよという宣言が、この一下り目二下り目に代表されているんです。それでこの地のですね、三下り二下り目四下り目は、二下り目は篠本主屋敷の勤めの場所で教えた神楽手踊りが真理ですよって言われて、元の神、実の神、元始まりの真理であり、陽気づくめという究極の真理、これが篠本主屋敷の勤めの場所で教えたお勤めである、これ三下り目です。それではこの下り目は、そのお勤めを理解し心に収めると、お釈迦様の時代から理想的な人間、理想的なリーダー、王様と言って語り伝えてきた天輪王のようになれるんだと。親様は最初に天輪王になって人助けする、世界の立て直しをすると
おっしゃってこの道を始めたんです。私だけではない、このお勤めの教理を理解し、その心になろう、それに基づいて生きようと心を定めたら、私が神の社と言っているように、命名が神の社になれるんです。こう教えたのが、あの九の九代目ですね。天輪王の務めすると官老大夫で表すわけです。そして六代目と六代目は、この務めの理は世界の真理を表しているだけではなくって、そのお勤めの教理に心を合わせると悩みが消える。悩みというのは心の調和が取れていないときに悩みがある。だから心の調和をお勤めの理に合わすと悩みが消える。それから体の調和を合わせれば病が消える。それで人々の助け合いの調和をお勤めの理に合わせれば難儀の世界が消える。よきづくのようになるんです。でそれが六だり目と九だり目で、病の音は心からと教えたお歌です。これはお道の教理そのもんですよと答えた。一二は今までの世界は違うよと、真理から外れてるよと。二くだり目四くだり目ではこれがお道の教理ですよと出した。で五くだり目と十一くだり目は、このお勤めを教理を教える、真理を教えるの、今までの迷信を信じている人を切り替えるために、お姉様がこういう黒の喜ばせに解散という親の心で、この初めての元の磁場を作りになったんだということが五くだり目に書かれている。それでここだけでは世界脱出が遅れるから、国々までも助けゆくと、こう言われまして、十一下り目は予牧の死の基で国々に勤めの地方を作りなさい、こういうふうに教えられてるんですね。それで無下り目、十二下り目は全ては神村徹塁で教えてある、官老大勤めで教えてある。で官老大勤めを心に置いて物事を判断して暮らしなさい、これが無垢大名です。奥義の伺いというのは、奥義を官老大に見立てて、官老大勤めの真理に基づいて物事を判断する、これが奥義の伺いな。ここに神様とついて、それで物を教えてくれるとかですね、そんな意味ではない、自分が官老大勤めの教理を思い起こして、人に質問を受けたときに官老大勤めの教理で答えるよっていう印が恩義を構えることなんです。でその恩義の伺いということが出てくるんですが、十二下り目はその官老大勤めの真理に基づいて世界づくりをしなさい、もう社会情勢も人間もお勤めの理を理解して助け合いの世界を作る準備ができてるんだから、お勤めの教理を理解して世界づくりをやりなさいというのが十二下り目です。それでこれで心を作るんです。十二下り目のお勤めは勤めて神様慰めるんじゃないんです。これを理解して自分の生き方にするんです。それでその後で調査話とですね、可能大の神村手踊りということを教えてくださって、でこれをですね、それじゃあ何をこの世の真理として教えてくださってるのかと言いますと、人間のですね生涯というものをこういうふうに教えますとですね、親様が教えてくださったのは、ここでもって元の理、この神が元の理と現在の天然自然の理とこれからの世界づくり、その気づくりの世界を作るという内容ですから、
人間の誕生の姿を元の理と教えたわけです。でそれは図で示しますとこういう姿ですね。ああここにあったんだこれが人間の始まりだし、そしてこの時の象徴が甘露台ですね。これ男性と下は女性なんです。あんたのお腹の子はって親様はお見合いよりして教えられました。男だね女だねが五分五分半分ずつ合わさって、今までの男やとも女やとも違う新たなる命ができたんですよと教える。その命は水気とぬくみ度が取れて温度が調節取れて、すっぱりとつなぎで形の安定があると。そして飲み食い出入りにふさわしい引き伸ばし成長がある。これが代謝作用。それで知恵が発達すると独立する、分離独立する、そういう働きで自分と同じものを作れるのが命というものなんだと、こういうふうに教えました。これ命の始まりなんです。調和が取れていてこそ命が始まる。調和が崩れたら命が生まれないどころか命あるものまで死んでしまうんです。調和の中から生まれ調和があってこそ生きていけるのが命というものなんだと教えたのが、命あるものは全て調和をとって喜ぶ性質がある。調和をとると周りの人まで喜びますから、人の喜びを見て楽しむ本性が命あるものにはみんなあるんだと。人間だけじゃないんです。これ命あるものみんなと教えたのが命の始まり元の理なんです。そしてこれがですね、15年が経ちました。15年の中にはここから40週間の妊娠期間、お前様の非常に合理的で、あんた自分が好きなものがあって生まれるまでそれが妊娠期間ですよと言って、特別なものも言いません。世間の常識では当月10日というんですが、これ信じた人はハネムーンベイビーを俺の子じゃないなんて言っていてトラブルを起こすんです。昔の言い伝えは信じると夫婦の間でまず不信感が生まれちゃう。ですからちゃんと自分の身に、妊婦は一番知ってますから、我が身にとって思案しなさい。40週間、それも最後の月のもんで数えますから、実際はこれより10日ぐらい短いんです。妊娠期間270日ぐらい、約9ヶ月なんです、実際の妊娠期間。それ年月10日なんて40日も差があるように信じてますと、夫婦の間がギクシャク、とんでもない疑いを持っちゃうんですね。そういうことを我が身にとって支援しなさいと教えた。この期間中どうなってるのかというと、土壌みたいな姿、最初はですね、これ魚富って言ってます。魚の種、筋子と小さな蛇、これが卵子と精子のことなんですね。で次に土壌なんて言ってですね、土壌みたいな、よく見れば人間の顔がくりってる。で次に魚みたいな時代がある。次にカエルみたいな、これカエルに見えなくてもカエルと思ってる、一緒に真正面からなんですね。で次にトカゲみたいな虫、蛇なんか長虫って言うんですね。そして、ここから鳥になっていった人間も、両生物もいますし、その後こんな大人になって人間になったわけじゃないんですが、畜類と哺乳類と それで頭でっかちの子供になってですね、ちょっと尻尾があるような胎児となって生まれた。それからこれを含めて約15年で人間になると、これ天然自然の理由、成人したこういう姿になるわけ。そうすると成人いたしますと、通気の部分もむくみの部分もつなぎの部分も突っ張りの部分も助け合って調和を取れていると喜べる。助け合い忘れてバランス崩れますと陽気に暮らせないんです。不自由になっちゃう。助け合うと喜べる、助け合わないと歪む。で、他の人と助け合うともっと喜べる、他の人と争うともっと歪んでしまう。心と体に育っているんですというのが天然自然の理です。
これ、まあ、天然自然の理、これあんまりこっち元なんて、こっち上に立つの
あんまり天然自然じゃないんですが
ちょっと天然そういう風に決まったもんですから、そうね。
そしてこの時に親になれるんです。
性に目覚める頃なんです。そういうんですね。
性の趣味、こっちは子供の趣味だ、私はこれを食の趣味だ。
この時代は食って食って食いまくって育てば親は喜んで、
よく育ってくれましたって俺まで言う親がいる。大体そういう親になると親さんも教えてるんだ。
こんな時に親孝行すんなよなんて言ってると歪んだ子供に育っちゃう。食って食って食いまくってよく育ってくれましたと俺まで言われるのが子供の旬。
性の旬を境にいたしまして、親の旬が始まる。
これは育ての旬です。
この時はどういうことかと言いますと、こうして調和の取れた助け合いを、これ一人の人間の調和の取れた姿と象徴した、ね、成人者、こういう人がちゃんと真理に合わせて助け合いましょうというと、今までの信仰では神様にお仕えして正しいことをやった人にご利益あげて説かれていた。ところが親様のは違うんです。みんな助け合いの心を持った者が、目覚めた者が助け合うと、目覚めない人間、まだ助け合えない子供も、助け合えなくなった老人も、助け合えなくなった病人も、まだ未熟なる草木、成人してない動物までが生き生きと次の命を生み出すような状況になっている。これ陽気っていうのは調和が取れて次の命が生まれるような状況を陽気と言うんです。普通陽というのははしゃぐ、陰というのは歪むことだ。陽気というと陰陽調和が取れて次の命が生まれているような状況を陽気と言う。それでそれは調和が取れていない人たちまでがいさめる世界になってしまう。環境まで良くなってしまう。この真理を学んで助け合うのがあなた方の信仰ですよと教えたのが親様なんです。これを陽気づくめの理というわけです。陽気づくめの理がこの世界で、その時をどういうふうに言っているかというと、ここに死ぬということが出てくるんですね。お前様はこれ死ぬということを言ってます。 115歳。それで、この後は、存命の理。体は子孫。体は子孫。存命の理なんですね。それで、心は、発生地上の心。必ず踊りです。これ、助け、もっと、まこと。こういうのを、お勤め、勤めの理ですね。勤めの理を理解いたしまして、それで助け一応の心を定めると、誰しもが、あの心になって自分も安定し、悩みがなく、そして人も喜ぶような人生を通る。あの心になりたい、ああいうふうになりたいと思う。理解し尊敬いたしますと、その心になれるんだよと親様は教えてくださった。それが最初の神の社は親様でも、命名が神の社になれますというのが心の存命の理念。これが養護する神の社ですね。親様の教えの理念、これが養護する神の社ですね。親様の教えた一生涯というのはこういうもんです。それで私がですね、これを親様はこういうふうに教えてくださったと説明した。そうしましたら、このお道にはお筆先見ますと、この世の始まり出しの話という言葉があります。人の身の中より主語を教えかけ、それがだんだん盛んなるぜ、こういう教えがありますし、心次第にいつまでもいいよと、115歳上のと違う話もあります。これどういうわけですか。それで、あの元の理と始まり出しの話というのに微妙な違いをはっきりと見ないといけません。これはどういうことかと申しますと、人間の始まり、元の理というのは、これは私の誕生、あんたのお腹の子の誕生を元の理、発展と教えたの。ここからしたわね。ところが、これが人間の一生が言ったんですよ。そのお筆先には、この世始まりだし、人間の元の理じゃなく、これ人間なんで、これはこの世の始まり出しの話。成人したという現在はこれ同じですね。親様の話だろうと、世界の話だろうと、私たちの今であろうと、現在の話。それでここになるまでに15年じゃないんです。15年じゃないんです。30数億年なんて言ってる。親様はお筆先で容易なことではないと思えるとおっしゃってる。泥身のお腹入りしも教えてて、それがだんだん盛んなるぜ。どうもみんながこう辿っていったのは見ますとですね、こういう、これがここに縦に書いたのを横に書きますと、まあこれが魚になっちゃいまして、どうも魚は現実バネですけど、それでまあ単細胞というのが出てる。それ以前の原子力というのが出てくるわけです。 そのもう親様の話は、ここ私ですとこれ大体1929年生まれと、28年に命がこう誕生したんですね、宿し込まれた。どうもこの世の始まりと同じような程度、ここでただ40週間で数十億年のこの世の人類の歴史をたどっているんです。それでここからですね、成人した人間が、こう助けをしてですね、どんどん人をしながら、これは死ぬのはここで死んじゃう、人間は死んじゃう。ところがどんどんどんどんと、この間に生まれた子は子孫として生まれている、互い助けの真理を受け継いでいる。互い助けをしてんならばいつまでもいいよな、人類は絶滅しちゃうんじゃないかしらと、地球の寿命があるんじゃないかしらと。その時に互い助け合いで助け合っているようなんなら、地球が暮らせなくなるようなら、同じような星を見つめてもっと暮らしよううちに移住もできるんです。今ちゃんと暮らせるような春夏秋冬穏やかに待ってくるようなこの世界でも、人間が助け合わないと絶滅しちゃうんです。人間次第なんです。真理を、神の心を守って人間が助け合えばいつまでもいいよ。助け合わなければ絶滅だよ。こういうふうに教えたのが親様の、これは人類の歴史、この世始まりの話、それから人間の歴史というものを神話って教えてるんです。いつまでもいいよというのと110歳寿命、これ明らかに違うわけです。この世の始まりだしとあなたのお腹の子は違うんです。これごちゃごちゃにしてるから何もわからない。だいたいお筆先ではごちゃごちゃにしないように、これ宿し込みが、私たちはですね、どのぐらい時間をかけてるのかって、3分ぐらいじゃないかしらなんていう人がいる。もうそれが三日三夜の宿し込みと、人類の歴史では115年の生涯の説明の時と、数十億年の人類の歴史を解く時に混同しないように、人類の歴史は三日三夜さんの宿し込み、三日三夜と書いて夜さって言うんですね。夜道を夜さりなんて言ってる。そしてここに妊娠期間を3年三月とどまれていた、こういうふうに。こっち40週間と3年三月とこうなってる。宿し込みが3日とこうなってる。それでこうやって生まれた人間が泥水の中より死も教えてくれ、それがだんだん盛んなるぞやと、今まで育ててきた容易なことでないと思うよと。だから大事にしなさい、人間争うもんじゃありませんと言ってる。そして心を学んで、人類の歴史には助け合ったら心次第にいつまでもいいよなんです。心次第では今でも絶滅すると。幸せも不幸せも人間次第、こういうふうに重要を許された。これがお道の個人の歴史と、それから生涯の歴史ですね。これがお道なんです。両方解いてるんですこの世と。そしてこれがですね、このもっとこれを詳しく言いますと、本当に解説なのがですね、今、一くだり目にリーデセメタル世界が真理通りの世界ですよって言った。そして三くだり目行きますと、ここに出てくるのがですね、けれども同じ人でいくでなしては出てきます。けれども同じ人でいくでなし、いただいたっていくでなければ、このことを 理解するためにですね、ここでもう一つ大きな説明をいたします。これちょっと消すのがもったいないような気がするんですが、あんたの書いたのなんかちょっともったいなくないなっていう顔してますから、まあね、このところで助けでも拝み祈祷で行くでなしということと、このところよろずのことを解き出すということをここで対比してみたいと思います。助けでも拝み祈祷で行くでなしということをですね、これこの前説明いたしましたものでは、今までの拝み祈祷の教理というものが問題になる。拝み祈祷の教理はこういうのでこう締めました。こういうことで表現したんですね。拝み祈祷はこの世界はですね、全然違ってるんです。どういうふうに違ってるのかと言いますと、親様のはそれをですね、今ね、もう一回言いますよ。親様はこの世の始まり出しっていうのを、これ何の不思議もないわけです。元の理のこれは確認できることですね。我が身にとって確認できることです。天然自然の理も確認できるんです。それで助け合うと、夫婦仲良くすると子供が生き生きする、もう確かめられるんです。この元の理、天然自然の理、良きづくめの理は、私たち我が身にとって考えなさい、思案して殺さないでついてこい、よく思案すればわかるでしょうという事実なんです。そして元始まり、この世の元始まりも私たちの生涯と同じように考えなさいと、これが正解です。同じように考えなさいと、ここに何の不思議もなしに、最初の命生まれた時もこういう調和の中から生まれたでしょ、それが考えられるでしょ、私たちの人生とこの世の始まり同じ真理が通過していていたんだという。ところがよく思い出してください。ここで旧約聖書でどんなことを説いていたかといったら、ここにですね、6日にして世界を作った、1日目は明るさと暗さを分けた、空と海を分けた、だんだんと島陸を作りですね、それから空に鳥、海に獣、海には魚を作って、で最後支配者として人間を作った。その人間も土の地で固めて鼻から息吹き込んだ。これ最初に話した、これ繰り返しです。そんなことをやれる人がいる、人じゃない、神がいると。その神に願ったらご利益があるぞ、この神に背いたら八つ裂きにされて即座に死ぬぞ、まあ、八つ裂きは余計なことですが、即座に死ぬぞ、死んだとても永遠に苦しむぞと言って、この神に服従を説いたのが、これが旧約聖書、旧約聖書だけじゃない、日本の神話もですね、旧約聖書が大陸で説かれている、それを知っている学者を輸入して古事記日本史を聞かせられてたから、同じようなもんなんです。ちょっと時代が下ってますから、人間は性行為で生まれるということが分かったもんですから、ですから性行為を、天皇の先祖イザナギ、イザナギは性行為をしたら天地ができたんだ、人間ができたんだ、その子孫の、まあ、その子供アマテラス鬼神がですね、世界の支配者として最後生まれたという天地創造を説いた。で、その子孫が、アマテラス鬼神が、この
私の子孫が世界の支配者になるべきであるとおっしゃった、その神の心に沿えばご利益がある。その神の心に背いたら罰が当たるぞ、恐ろしいぞと。これ日本の古事記、日本書紀の神話も旧約聖書も、恐ろしい力のある神様が人間を作ったんだ。だから苦渋すればご利益がある。従えば、従わずに背けば、恐ろしい罰があるぞ。それは人間の常識では考えられないぞ、というふうに言っているのが、この不思議をしでかした神様は恐ろしいんだぞ。この不思議な神様が世界を支配してんだぞ。死んだ後も世界を支配してるんだぞというのが、これが、まあ、言ってみれば多神教一神教の世界なんだ。神の支配、それは超自然的な力である。その図がですね、まあ一つ取り出すと、これを切りたいと思いますから、こういう姿、これが拝み祈祷の姿なんです。それでこの支配者というのはですね、これ今のこれ人間が暮らしてるのがですね、偉い支配者と働かされる人間で、こうピラミッド型に表しています。そのピラミッド型に表している世界に、その人々の世界の他に支配する神がいると。これが神様は不思議な、世界創造した不思議な神様です。世界の他に神がいる、体の他に霊魂があるという、霊魂肉体二つに考える人たち、親様は一つと言って、こんなこの世界を支配する神なんていうのは別にいないと。この世界をそのまま、世界の自然現象というものがそのまま、真理なんだと言って、この世の始まりも自然現象の延長で何の不思議もない、これから先も何の不思議もないと、こういうふうに言った。ところがこの助けても拝み祈祷で行くでなしと、親様が拝み祈祷の考えがいけないんですよと説いたのは、こういうとんでもないことをご利益もくれる代わりに罰もくれるという、人間の常識を超えた存在というものを考えて、それが超自然的神であり、世界を作った創造神であると、こういうふうに説いてですね、そしてその神の代理がこの世を支配しているんだ。これがカンタベリー大僧侶がですね、エリザベス女王に冠かぶせまして、あんたはこの冠かぶせたから、うん、神様、神の代理です。半分神が。神の代理が。そうすると、殺す流れという掟があるのに、人間は殺しちゃいけないんだと。神は、神に背いた者は殺していいんだと。だから神の代理は、あの者を死刑にしろと言っても罪にならない。ですから、死刑の判決するときに聖書に触って、神様の言葉だぞと。死刑執行人も聖書に触って、人殺ししても私は神の命令でやってんですというわけです。でそこで説いているのは、まあ、今のこの図の下を思い出しても全部親様の説いたのはですね、元の理も天皇自然の理も陽気づくみの理も皆同じ真理、この世の始まりも同じ真理、一貫して何の不思議もない真理が通ってんだというのに、いつも突拍子もないこの世の始まりと言ってる。それで人間の世界になっても神様に服従してますって、海を開けというとモーゼが海の底を歩いても行ける、神に背いてるもんはバーッとまた水が来て溺れ死んだと、こういうような不思議なことをですね、神というのはいつもやってるんだと。それで生罰というのが死後もあるんだと。 神の肉にしていると永遠に天国で喜べるんだ、神に背いていると永遠に地獄で苦しむんだという、そういうことまで説いて、この世の始まりから今暮らしているのから死んだ後のこの世の終わりに至るまでずっと神の支配、その神の支配は人間には予想つかんと説いてる。それでどんなことやるのも神の思い通りにしか動かないんだと理解している人と、自分の意思を神が懲罰で正していくんだと自由を認めているのが、同じ旧約聖書を読んだ中で論争しているのがキリスト教の派閥が違うと解釈が違う、言葉が違うとアラーとエホバで殺し合いをやっていると。これは殺し合いやっている人たちがみんなその根拠にしているのが神様の不思議なご利益を根拠にして、私は神に服従して天国に行きたいんだと言ってですね、イスラムもキリスト教も殺し合う、キリスト教同士新教プロテスタントで殺し合う、こんなことやってるのがどうにもならない。それで先月理心論という話をしました。そういう一神教が凄まじく殺し合うということがもう嫌になっちゃったんです、ヨーロッパで。キリスト教同士イスラムとの争いと、16世紀に平和だったのが10年しかない、17世紀は6年しかなかった。みんな神の命令だ神の命令だと言って殺し合いをやってた。それでボルテールというような人たちがそれは違うと、人間創造の6日にして世界を作り土の塵を固めて人間にしたというこの話は否定できないと、出来上がった人間の子孫としている私たちがいくらやっても命の始まりの真理は確かめられないから聖書をそこまで信じましょうと。これは信じたわけじゃない、聖書を信じてと言わないと下手すと火あぶりになっちゃうから。聖書火あぶりはちょっと前までもう当然のことでやってて、ボルテールの時はもう火あぶりはしなくなったんですが、それでも仲間外れされた、聖書を信じないって言うと神を恐れぬけしからんやつって言われて仲間外れになってですね、教育も何もできませんから、ここまでは信ずると言った。で人間になってからはもう神は働きやめて良くするも悪くするも人間次第って説いたのが理心論という世界。それでそれからが一神論の争いをなくしていこうという考えになったんですが、人間次第というのがですね、そこで考えていたのが人間次第、何次第かというと人間の本性は闘争本能です。こうなっちゃって不思議な世界やって、その神の言うことを聞いてれば支配者になれると、こういう聖書を信じてますと、できた世界は人間次第、助け合えば幸せになる、争ったらダメになるんだと、そういうふうに人間次第で世界はできる、もう神様は人間が生まれてからはもう支配しないんだと言っても、基本の考えが人間は闘争本能があるんです、物を持ったら幸せです、人を支配したら幸せですというこの考えでは、いくら神の支配を恐れて神の命令なら殺し合う、こんなバカなことやめるって言っても、人間の根本の理が物を持ったら幸せ、人を支配したら幸せと思ってる限り争いは続くじゃん。おやさまのそれを根本から人の喜び楽しむように生まれついたんだという元始まりの話、そして助け合えば喜べる、争ったら緩んでしまう、心と体に育っているということを親様はこれ養分のこととして元の理と天然自然の理と養子づくの理をお説きくださったんです。これが大事なことなんです。
皆様はよろずのことを説き聞かす神千代で胸の内よ。そして大事なのはですね、神器用で胸の内より分かるよう胸の内より思案せよ、もうよく自分で納得するだけに考えなさいと。確認事項ですから納得できるんですか、元なりも天然自然なりも養殖物なりも、これよく検討しなさいと言ったんです。確認事項ですよ。それで人助けたら上に助かるということが、これが重大なことなんだ。人間の本性が助け合いなんだ。助けると喜べるという、これ天然自然のように持ってるんだから。言って上様が、大体この世界のあり方はですね、この世界は、ここで天然自然のり、陽気づくめのり、これを天の理と言ったわけです。よろずのことを通して互いに助け合う性質を持っている、それが助け合うと喜ぶところが成人したんだ、これからは助け合うと陽気づくめの世が作れるんだと、我々の心と体でと、これを一緒くたにして天の理と言って、これを親様は今日勤めの理と言って、で、その務め、確認できる務めの理と、それをずっと遡るだけで、元始まりのもできたんだよって。この元始まりも、この調和でできたんだろうって。そしたら私の母と同い年の、小松間の部内教会長というより、私が大学卒業した時にですね、お勤めもできないで、治療会来た人、私の大学卒業とともに布教を始めまして。それで、あっという間に127所帯の信者を作って教会になったという女の会長さんがいるんです。私の母と同い年、その人が私のこれ元のり天然自然のり良きずくめのりを逆に遡っていったら何の不思議もなしにこの世界の始まりだし、細胞も創起した、その音の分子もそうできたと思ってよろしいんですかって私に質問したんです。だから親様は思ってよろしいと言ってこれを教えたんでしょって、それがちょっと話です。ちょっと話、神の言うことを聞いてくれ、悪いこと言わないからよく聞きなさいと前置きで、この世の地と天と天地陰陽の調和から命が始まったんだ、世界が始まったんだとちょっと話で説いていると。これは確かめようがないんです。この世の始まり、命の始まりは確かめようがないんですけれども、ごく自然に当たり前なの。これは親様の教えた、しっかり思案してもなるほどなと思えるこの世の始まりだという話なんです。ところが世界の一神教、日本の古式日本書紀でも旧約聖書でもこの世もあんまり納得できない。最初人間ができた、土の塵でできた、納得できないんですよ。何しろあまりにも違いのある現在の人間の倫理とこの世の始まりの話はあまりにも違う。そして死んだ後も神様が天国やるの、地獄やるの、苦しむのとあまりにも違う人間世界の前と後をくっつけて、そしてそれで脅して、こんな恐ろしい神様の言うこと聞かなければ地獄落ちると、で神様の言うことが神の敵を殺せと言っているんだから、言って神の代理の王様が自分の領土を広げたいと、これ神の命令である、あの国に攻めろ、あの国民殺してこい、今でもやってる。ブッシュ大統領なんて神の代理と思ってませんって言う人がいるんですが、けれどもあの人が宣戦布告するときでも死刑の判決を聞いても必ず聖書に触って、責任は聖書にある、神にあるって言って責任ながらやってます。
人を殺せなんていう命令は人間じゃできないんだ、神の代理だからできるんだという態度、人間が選んだ大統領でも取ってるのが今の、こういう不思議なこの世の始まりを信じている人たちの間違った行動です。これは明らかに迷信の結果です。で、今までに説かれていたことは違うよ、これから真実を説くよと言って説いたのが親様のこの、今の私たちの世界は助け合うと喜べる、これ確認事項じゃない、この真理で最初の物質もできたんだ、これからも続くだろう、こういうふうにですね教えてくださった。でその人間の通り方というのがこんな、あの神の代理の命令なら人を殺してもいいなどという教理で拝み祈祷で人を釣り、罰でこの人間の行動を強制してですね、こっちは信仰するとご利益あるよという章のこと、こっちはですね高山は世界生きると思うよ、ままにすれども先は見えんだと、これ天皇制軍国主義が始まった時に古事記日本書紀に基づきまして、それで天照大神の子孫が世界を支配すべきだ、天皇であると、現在の世界では昔はヨーロッパでも何でも神々がいたという、日本の神話でも神々がいたと言ってますが、今の世界生神様は天皇だけだという態度を明治に取ったわけです。そして天皇は神の子孫で生神様なんだから、天皇が世界の支配者になるために朝鮮攻めろ中国攻めろと言ってもそれは真理である、それに従っていればその戦争は神から出て必ず勝つ、そのいたら即座に死刑、家族まで不幸せに落とす、就職もできない、仲間外れにされるというのはまさに死だけで終わらない、それは生き神天皇が支配しているんだというふうに言いまして、まず世界を支配する前に日本人民を支配していると、これを親様は高山は世界生きると思うよ、ままにそれでも先は見えんでとお叱りになった。それが明治7年、7年になるためには明治3年に大教専務の御事の理でこの古事記日本書紀の神話に基づいてこの世界は運営する、これを教育制、これが明治3年1月1日の元旦のこれ朝食です。1月3日だったか、明治3年1月1日ですね。それでその次にですね、この7年の拝み祈祷で行くねなしという時には明治4年にその神話に基づいて天皇の即位の式大乗祭が行われた、天孫降臨な、その前の孝明天皇までは天輪王になってみんなの喜ぶ世界を作りますと誓って即位の式やってた、明治天皇からは天孫降臨で天照大神の子孫が世界を支配するんだ、私は天から下ってきた世界の支配者であるぞと即位の式をやったのが明治4年で、明治5年はこの神話を坊さんも説教する、神主さんも社会教育をやる、これが教務省担当、これから育つ人間に学校教育でこの神話を教える、これが文部省の担当として天理人道教育が始まった、天皇の世界支配が天理、それに物を捧げ命を捧げるのが人道である、これを大教員制度で国々の神社仏閣の神官僧侶までそれを教えるという制度を作ったんです。それで明治6年には徴兵令で日本国民が全員戦争奴隷である、天皇が世界支配するための戦争奴隷であるとやった。 で、自然に台湾疾病やった時に、親様は、このお布施先玉って、高山は、世界支配の前に日本人民の心を支配していると。服従させている。こんなことでは先知れんでる。80年経って日本は滅びたんです。この考え方。で、そういうそのことでもってですね、この後にどういうふうに教えたかというと、この親様の教えをお勤めで教えた、これがお筆先のもう4号、5号、6号、7号というのが、この助け合いの姿をお勤めで教えたということが繰り返されているわけです。それで12号行きますと、これが大変にですね、はっきりした表現になっている。十二号はですね、こういうお歌。今までは世界中は一列に命々支配をしてはいれども、情けないどのように支配したときも人を助けるコロナに、これからは築地頼みや一列はコロしっかり入れ替えてくれ、今までは真理知らないから神様のご利益もらうためにはって言ってですね、神の代理と唱える人間の言葉に従って人殺しして幸せになるなんて思い込んでた。そういうことをですね、どのような支配したとしても人を助ける心がなきゃダメなんだと、真理に沿っていないんだということを言われる。心をしっかり入れ替えてくれる。そしてこの苦労どういうことであるならば、世界を助ける一条ばかりよ。これでお道は助け一条という言葉がここから出てで、この先は世界中は一列によろず互いに助けするなら、月にもその苦労ばかりとしてどんな助けもすると思いよと。これはどんな助けもすると思いよというのには、こういう今までの考え方と違う真理を理解して助け一条で通るという条件で、どんな助けもすると思うよという言葉が出る。そのどんな助け、最終的なのが115歳上命、病ず死なず弱らず。でも115歳上命ということは老化していくというのはごく自然な、病ず死なず弱らずといっても年よりずっと老けるようなことはないという意味ですね。でこの時代にいつまでもいようの方は、これは人類の歴史です。個人の歴史は、これは15歳上命なんです。で、そういう中で、どんな助けもすると思うよという、やまず死なず弱らず15歳上命というのは夢みたいなご利益だ。みんな思ってた。でも、こうやってしっかりと教理学びますと、115歳くらい、生きるのは当然だなと思うんです。私が戦争中に栄養失調で育ちましたから、私らは115歳無理だろうなと思いますけども、戦後栄養が足りて父母のですね、助け合いの心の中で育ったような人は115歳生きるのが当然、人を助ける心で助け合いやってれば。ところが大体これが途中で崩れるんです。物を取ったら幸せと思ったり、自分の意志で人を押さえつけたら幸せと思い違えると、不幸せが起こる、病気も起こる、自分の悩みも起こってしまう。ですから15歳上命、病まず死なず弱らないも、助け合いの世界に、真理に沿ったですね、世界に生まれて育った人間ならば当然なんです。でそう思えるようになった。115歳生きるの当たり前だな、もう夢じゃありません。ですから不思議な助けも理由当然なんです。時にもないご利益じゃなくていいんです。私らが知っているこの官僚大学の教えられた帳を作っていれば理由当然なんです。山崎松岩だ。でそれはお勤め学ぶと私らでも再現できる。 このとこで本当にお勤めの教義を説くと、話し始まって1時間も経たないうちに悩みが解けてバーッと明るくなっていっちゃうというのも次々と見せてもらった。このとこで特に12月号の付録として付けました親様御在世当時の勤めと授けというあのパンフレット、あれを教会長夫人がですね、もう体の調子悪くなってもう死んじゃうかと思いました。14日の日でちょうどあの付録があったんで、あれを読ませていただきました。そしたらうーっと落ち着きまして、もうそういう危機を出しました。電話かかってきたんです。で私が、あ、そう、結構でもってありがとうございますって言ったら、その調子悪い時に夢中で読んだのと別に、今もう一度声に出して読み直してください。それで私がそばでお授けをしているつもりで、最後のページのちょっと話は、親から私に、この体は親から私に生き直しと、心はコロコロ入れ替わる、声を出して読んでくる。元のりは人の喜び楽しみに生まれついたのこの私、今の心境は助け合えば勇む、争えば挑む、誉れか心も体も育ったこの私、そしてこれからは病気づくめの世を作る万丈助けの生きがいに陽気に暮らすこの私、声を合わせて読んでください、私のお助けと思って自分でこれを読んでください。そしたら翌日もうすっきり、悩みも何もなくなりましたと、体の調子も回復しましたと電話かかってきて、これが本当の自分の心次第のこの助けなんですね。本当にあの親様時代のお勤めが正しく伝えられただけでもって悩みが、矛盾が解けちゃうんです。でそういう点をですね、私たちも繰り返せるの。あのパンフレットを読んで聞かせるだけで矛盾が解けてですね、悩みがなくなっていくという姿を見せていただける。ですから、不思議な助けも理の当然、私も学んで繰り返す、これがお助け人の一番の心得だと、こう確認いたしまして、今日は終わらせていただきます。はい、質問がございましたら。これちょっと不親切だったのは、これと同じような図で新教の旧約聖書の図を書けばいいんですね、ここにね。ちょっと時間は間に合わなかった。私の自由な時間がちょっと不足していた。本当質問がございました、北川先生質問がございましたらはい、
この先生のお話にされているこの雰囲気にちょっとそう思わないかもわからない ですね。
はい、
天理教の経典ですね。
はい、
まあ記録としてこの僕の考え方が非常に浅いのかわからないけれども、
はい、
ひょっとしたら今現在あるいろいろな宗教、
はい、
世界宗教と呼ばれるのが4つがある、うん、
はいはい、
ですが、はい、それらの宗教の教えの内容、
はい、
内容の面、
はい、そうです、
言葉とかいろいろな面ではいろいろな質問があっても、
はいはい、
そのそこに込められている教理の内容の面で、
はい、
どの宗教も共有している部分、
はい、
それをちょっとして目指して天理教の経典というのは検索されていたのではないだろうか。しかし非常に不十分であるから、
はい、
さらに改革は
最低
は進めていかねばならないだろうけれども、
はい、
その経典を作られた姿勢としては、
はい、
ひょっとしたら あらゆる宗教の
共通点というか、
そういうものを
まとめようとしたんではないかと、非常にあのお道の教育者として良心的な発言を今聞かせていただいたんですが、いやいやいやいやいや、冷やかしてんじゃないんですと、うん、いうのはですね、そういうふうに経典というものは今こう示されてるんです。ところが天理教辞典を改めて見ていただきますと、あの経典が編纂された時、天理教の教規が戦争中と変わって作られたって書いてある。ところが敗戦直後に二大神柱さんが原点に基づいて、親様の心に基づいてこれからの信仰をやらなくちゃならないって宣言した後にもかかわらず、当時日本を占領していたマッカーサー司令部の人たちがほとんどキリスト教信仰者だったわけです。でそのために、天理教が布教を禁止されてしまうと改革もできないと。明治経典というのは天皇制軍国主義の教科書だった。でそれを親様の世界助けの、あの教えに変えるって宣言したんですが、そういうは三日ぐらうたお筆先お指しというものがその元になるわけです。それであの二大神柱さんは三日ぐらうたとそれから筆先とでお指しと、これを原点としてその天理教の教義を教えると宣言されたんです。そしてその時に、マッカーサー司令部のですね、民間情報局っていうのがあったんです。CIE と今 CIA というのは陰謀の巣ですけれども、マッカーサー司令部の中に CIE という民間情報局っていうのがあって、日本の教育やあの宗教を調査し、指導するという組織がありました。でそこは早速天理に参りまして、天理参りまして